のアメリカンポップス伝パート2、昨晩は1956年にスポットを当ててお話をいたしました。本日の第2夜はその翌年1957年に行ってみたいと思います。ニューメキシコ州はクロービスという町がありまして、そこでサム・フィリップス的な存在であったところのレコードプロデューサーノーマン・ペティの話から始めてみようと思います。ナッシュビルから西に1500キロぐらいですかね、ニューメキシコ州にクロービスという町があります。でバディホリーの故郷ラボックからさらに100キロぐらい西にあるところなんですが、ここの出身のノーマン・ペティという人、この人は地元のラジオ局でアナウンサーとエンジニアをしておりました。でダラスの有名なレコーディングスタジオで働いていたこともあって、自宅にスタジオを建てたんですね。でそこで録音されたのがこの後ろで流れているこの曲でした。Always get that mood indigo since my baby said goodbye。奥さんなどと組んでいたノーマン・ペティトリオのこのムード・インディゴ、これは1954年に14位となるビッグヒットだったんですね。でそれで入ってきた印税をさらにスタジオの拡張費に使いまして、本格的なスタジオ経営に乗り出したというわけです。で56年になりますとロックンロールのブームが起きて、地元の若者がたくさん押しかけるようになったんですね。でその中に、北ダラス大学の学生バンドがあったんです。グループ名がウィンク・ウェスタナーズというふうに名乗っていましたが、彼らはすでにデモレコードを1枚作っていたんですね。で本格的に、もう一回レコーディングし直したいということで、このスタジオにやってきたわけです。ではそのデモレコードを聞いてみましょう。 Hey baby jump over here when you do the ooby dooby I'm on the beam hereシンガーとリードギターはロイ・オービソンです。ロイ・オービソンはこの北テキサス大学の大学生だったんですね。でオービソンはこの演奏をですね、学内の友達が演奏していたのを聞いていたんだそうですね。でそのバンドへ行って、おいこれは俺たちにくれよということで、その友人たちは快諾して、ロイ・オービソンとウィンク・ウェスタナーズの曲になって、で彼らはコロンビアのドン・ローの元に送るという予定でこのデモレコードを作ったんです。ちなみにこの北テキサス大学というところは、年齢は上ですがパット・ブーンがこの頃通っていたんですね。で同じ科目ではオービソンと一緒のクラスになったことがあるとかないとか、そういう噂がありますね。でただパッド・ブーンはその当時エインダタ CM をもう1位にしてましたから、これは、大学内ではものすごい人気だったと思いますね。でこの学校っていうのはもうたくさん有名なミュージシャンがいっぱい出てるんですね。他にはボビー・フラホーのボビー・フラ、それからイーグルスのドラマのドン・ヘンリー、さらにノラ・ジョーンズですね、ラビシャンカールの娘さん、この人もこの北テキサス大学の 出身で、まあ、ロイ・オービソンとパット・ブーンの後輩だということに、なるんですね。さて、ウービードゥービーのこのデモレコードですけれども、せっかくロイ・オービソンが送ったにもかかわらず、このドン・ローという人は自分の担当のバンドにこの曲をやらせたんです。それがシド・キングとファイブ・ストリングス。この R&B 調のアレンジはね、結構人気が高いんですね。僕もこれ好きなんですけれども、まあヒットはしなかったんですね。でコロンビアのドン・ローは、なぜロイ・オービソンをケアしなかったかということなんですけれども、この人はバディ・ホリーにも会っていたことがあるんだそうですね。でオービソンとホリーの共通というと眼鏡しかないんですね。で確かに、日本でも70年代前ぐらいまではこう眼鏡をかけてロックンロールをするとかバンド活動をするっていう人は、まあ、あまり多くなかったですよね。ですからアメリカでも眼鏡をかけたロックンローラーはどうかなっていうような判断があったんじゃないでしょうか。まあ、それで思い出すのは関係ないんですけど、古田補修ですよね。で人も1年目は眼鏡をかけたキャッチャーは対戦しないということで、1年目のドラフトはどこも指名しなかったんですよね。でまあその翌年に指名されて大捕手となりましたけれども、まあそのようなバディ・ホリーとロイ・オービソンにはそういう共通項があったということですね。でオービソンは自分の楽曲を他人に取られたので、そこでノーマン・ペティのスタジオにやってきて、再び録音をし直そうというふうに思ったわけですね。でウィンク・ウェスターナーズはティーン・キングスというふうに名前を変えまして、ノーマン・ペティスタジオで2度目のウービードゥービの録音を行いました。 Hey baby, jump over here when you do the ooby dooby. I wanna be near you.これもマイナーレーベルからリリースされたんですけれども、これもヒットしなかったんですね。ですからシド・キングとロイ・オービソンは痛み分けというふうに終わったわけです。でオービソンとティン・キングスは、まあ、演奏活動を続けていたわけなんですけれども、そこへ西テキサス大学の学生バンドがやってきて、君たちのレコードはどこで録音したんだというふうに聞いてきたんですね。でオービソンはノーマン・ペティのスタジオだよと教えてあげたわけです。で、彼らは早速そのノーマン・ペティのスタジオに行って録音をします。そのバンドの名前はリズム・オーキーズという、そのバンドは2人リードボーカルがいたんですね。でその中の一人のジミー・ボーエンの曲を聴いてみましょう。ジミー・ボーエンで I'm Sticking With You でした。もう一人リードボーカルがいて、その人はバディ・ノックスという名前です。 When all I want is party down, come along with me when I'm feeling wild, to be ever loving and true and fair, to run her fingers through my hair, come along and be my party down. ーティードルバディーノックスでした。2曲ともメンバーの自作なんですが、録音したのは56年の4月です。で、最初はマイナーレーベルから出していたんですけれども、地元に友達の DJ がいたんですね。まあこの頃は DJ です。で、彼がニューヨークのできたばかりのレーベルにこのレコードを送ったんです。で、そこの社長をジョージ・ゴールドナーと言いますが、彼はギャンブル好きだったのでルーレットレコードという名前にしたんですけれども、そこから57年に発売したんです。そうしたところ、この2曲とも両面ヒットとなったんですね。で、特に、バディ・ノックスのパーティードル、これは1位になりました。で、 R&B でも3位にまで行くという大ヒットだったんですね。で、ノーマン・ペティのスタジオからついに、ナンバーワンヒットが出たということになります。で、 B 面の I'm Sticking With You もポップ14位、 R&B 9位という、両面ともものすごいヒットだったわけですね。で、一気にこの2人は全米のアイドルとなりました。ところがこのドラムサウンドが変わっていたと思うんですけれども、これはスネアドラムじゃないんですね。ダンボールなんです。ダンボールの上にタオルを敷いて、中にマイクを入れるんですね。それで拾った音なんです、これが。で、こういうのがね、自宅録音ならではなんですよ。例えばこのアイデアを大きなスタジオでやろうとしても、もう簡単に却下されるんですね。サン・フィリップスもノーマン・ペティも録音技師から音楽プロデューサーになった人ですからね、その経歴がものを言ってると思いますが、そのような人たちが活躍できたのがこのロックンロールの時代であったということでもあるんです。で、このバディ・ノックスとジミー・ボーエンは、先輩格であるところのバディ・ホリーやロイ・オービソンを差し置いて、早めに大ヒットして早めにスターになりました。で、そこで、バディ・ホリーも少し焦ったんだと思うんですけども、で、バディ・ホリーにはリードギターがソニー・カーチスというリードギターがいたんですがね、まあ、彼が脱退して、ギターは一人になったので、バディ・ホリーはいろんなスタイルを研究するんですね。まずはチャック・ベリー、ミリオンダラーカルテットでもこれ歌ってましたけれどもね、もうこの頃ロックンローラーには大人気だったんですね、チャックベリーね。で、ギターが一人になりましたから、歌っている時はサイドギター、間奏はリードギターというふうになったんですね。後にバディ・ホリーのスタイルはこういうふうになるわけですけれども、リードギターがいなくなって一人になったので、こういうスタイルになったというふうなことだったんですね。さて、もう一人ギタースタイルを参考にした人がいます。ボー・ディドリー、ボーディドリーのこのリズムギターも強烈ですからね、この2人のギタースタイルから特に影響を受けています。さて、56年にバディ・ホリーは2枚シングルを出したわけですが、全くヒットしませんでした。で、57年の1月にはデッカから契約を打ち切るというふうに言われてしまったんですね。で、そこでホリーはデッカと契約問題で揉めたという話になるんですけども、で、一番の問題は夏に録音したお蔵入りの曲です。で、それがですね、デッカ側は向こう5年間、新録もしてはならないというようなことを言ってきたんですね。で、ホリーの側としては、なんとか、新録で出したいということで、 で、そこで、助け舟を出してきた人がいるんです。デッカレコードの兄弟会社でコーラルというのがありますが、コーラルレコードの社長のボブ・シールという人が出てきましてですね、で彼は、前のは契約したのがバディ・ホリー個人だから、今度はグループで出せばいいんだというアイデアを出したんですよ。で、早速何でもいいからグループ名を決めろというふうに言って、でそれで、クリケッツというグループ名で、次の曲が発売されました。クリケッツでお送りいたしました。まあ、歌ってるのはバディ・ホリーで、演奏は何にも変わりはないんですけれども、そういうことでデッカと契約問題で、揉めたのでこういうことになったんです。でもナッシュビルの最初のバージョンよりもコーラスが入ったりと、なかなかポップな仕上がりになってるのは、プロデューサーのノーマン・ペティの助言も多少はあったのではないかというふうに思うんですけれども、まあ、そのおかげで、災い転じて福となすと言いますかね、何がどのようになるか分かんないもんですが、これでロック史に残る名曲が誕生したというわけです。で、この曲は57年8月に登場しまして、見事にポップチャートで1位を獲得しました。で、R&B チャートでは2位だったんですけどもね、ノーマン・ペティスタジオからは続いて、ナンバーワンヒットが出たということになります。で、これで、ノーマン・ペティにも注目が集まりだしたというわけですね。本家のデッカは当然クレームを、まあ、つけてきたわけですけれども、以前お蔵入りしていたあのバージョンをバディ・ホリーとしては出したんですが、まあ、それはヒットしなかったんですね。で、まあ、クリケッツというバンド名が契約の問題でできたというお話でした。で、ホリーはこの難問を解決してくれた方々へですね、感謝の意味を込めて That to be the day の替え歌を作ってるんですね。まずはコーラル、そしてブランズウィックレコード両方の社長だったんですけど、ボブシールに対するこの That to be the day です。相当はですね、デッカの上層部への皮肉が込められているように、私には感じますけれどもね、この新しく契約した日だぜっていうね、 That to be the day っていうような感じでしたが、 まあ、このタイトルは、ジョン・フォード監督でジョン・ウェイン主演のサーチャーズという映画ですが、それから撮ったというのは有名ですね。でドラマのジェリー・アリソンが映画館で見ていて、ジョン・ウェインがそのセリフを言うのを見てかっこいいと思って、でそれを歌にしようということでしたということです。でこれもご存知の通り、イギリスのサーチャーズというのはこのエピソードから撮ったというふうに言われております。でクリケッツというバンド名を決めたのもジェリー・アリソンでした。で彼は、ニューオーリンズのスパイダーズというグループが大好きだったんですね。あのウィッチクラフト、恋の魔術ですね。 Please do that, don't do that, please stop it now っていう、僕はあのエルヴィスのボサノバベビーの B 面で知ってるんですけども、それのオリジナルのスパイダーズっていうのが好きだったので昆虫の名前にしようというふうに決めたんだそうですよ。で彼は手元にたまたま昆虫図鑑があったのでそれを順番に見ていったそうです。ですから最初はアンツがあったんですね、アリが。で A の次は B です。となると B ですからビートルは必ずあったはずなんですね。で次は C でそれでクリケッツになったということですが、このラボックというところは、映像でも見たことがありますが本当に一面野原だらけなんですよね。で彼らは練習は納屋みたいなところでやってるんですけれども、録音してる時に雑音が入るんですね。でなんだと思ったらそのコオロギが多いんですね、クリケッツで。クリケッツがものすごく多いのでクリケッツにしたということなんです。ですからこれがですね、カブトムシが多い地方だったらビートルズになってたんですよ、これ多分ね、というふうに思うんですけども、後のビートルズはこのクリケッツにあやかって、昆虫シリーズでつけたというふうに言われております。でデッカーブランズウィックの社長ボブシールは調子に乗りましてですね、クリケッツとソロのバディ・ホリーとの二毛作システムというのを考え出すんですよ。でノーマン・ペティ・スタジオでバディ・ホリーたちが作ったのをこれはクリケッツ、これはバディ・ホリーというふうに、次々に出していったということですね。でバディ・ホリー名義、ソロ名義の第一弾で、選ばれた曲はこれでした。Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. バディ・ホリーでワーズ・オブ・ラブでしたね。ホリーにはあのザット・ビー・ザ・デイのようなロックンロールタイプだけでなく、このようなあの3コードを使ってポップなメロディーを作るというのは本当に天才なんですね。で彼が長く愛された理由はここにあると思います。で普通の人はもうあのアップビートのものだけやってると飽きられちゃうんですよね。でこの3コードの単純なポップなメロディー、これが本当にバディ・ホリーの特徴でありました。ところがこのデビュー曲はヒットはしなかったんですけど、まあ、7年後ぐらいにですねビートルズがカバーして世界中のポップファンが知る曲というふうになりました。さて次はクリケッツ名義の第2弾です。もうどっちがどっちかもう分かんないですけど、まあ、適当につけたんだと思いますけれどもね。ノーマン・ペティのスタジオに続々若いアーティストが集まったというお話はしたと思います。その中にソニー・ウエストという人がいまして、その人もデモテープを作っていたんですね。というタイトルでこのソニーウエストが自分でやろうというふうに思ってデモを作ったんですが、ノーマン・ペティはいやこれはバディ・ホリーに歌わせた方がいいということで、バディ・ホリー用の曲になったんですが、クリケッツ名義の第2弾として、発売されました。タイトルもオーボーイ。All of my love, all of my kissing. エオーボーイクイケッツでお受けいたしました、これもトップ10入りを果たしまして R&B でも13位まで上がって、もうここまで来ますと出るレコード出るレコード何でもチャートに入るというくらいにはノリノリの状態になってきたということですね。でこれの B 面だったのがボーディドリーリズムを使った曲で Not Fade Away です。ドラマのジェリー・アリソンは、得意のドラムの代わりに段ボール箱を叩いています。I'm gonna tell you how it's gonna be. Are you gonna give your love to me? I wanna love you night and day. You know my love will not fade away. Oh, well, you know my love will not fade away.It's gonna be. Are you gonna give your love to me? A love to last more than one day. A love that's love and not fade away. Oh well, a love that's love and not fade away.Not Fade Away クリケッツでしたね。この B 面はヒットしなかったんですけれども、これまた7年後にローリングストーンズがアメリカのチャートに入れたんですね。で、ローリングストーンズのアメリカデビューの曲というふうになったんです。まあ、我々はローリングストーンズの方から聴いてるので、ミック・ジャガーに合った曲だなっていうふうには思ってしまうんですがね、まあ、オリジナルはバディ・ホリーだったということです。さて、先ほどのオーボーイクリケッツ名義のオーボーイがチャートインされる前に、2週間前に今度はバディホリー名義の、もうこの辺ややこしいんですけどね、その曲がチャートインされまして大ヒットしました。数を受けたしました。で、あの感想をリードギターではなくてサイドギターで強引に全部持っていくという、この、バディ・ホリーの独特のスタイルですね。で、これはポップ3位 R&B2 位で、ビッグヒットになりました。ですから That Be The Day の次に有名な曲というとこのペギー・スーというふうになると思います。で、これがあのドラマーのジェリー・アリソンの当時の彼女の名前だったということですね。元は、違う女の子の名前で作られていたというふうに言われております。で、なんと言いましてもこの特色はあのドラムですね、トコトコトコトコっていうあの連打なんですけどね、本当にジェリー・アリソンっていう人はアイデアマンですね。で、これを J.P. モーガンのヒット曲から取ったというふうに、彼は発言しています。John is breaking high in the blueIs waking memories of you. In my dreams I held you all night, but with the light I find that you are gone, and you're no longer my own. Dawn reminds me I'm all alone, and this heart of mine is breaking with the dawn. ねえ、 J.P. モーガンのドーンというヒット曲です。確かにね、スネアがトコトコトコトコって言ってましたよね。なるほど、ネタというのは至る所に眠っているものであります。あとはまあ掘り起こしいかんというのが、これがポップミュージックの醍醐味なんですね。 でこの後もクリケッツ、バディ・ホリーと次々にレコードを出してヒット曲を飛ばし続けるわけなんですけれども、バディ・ホリーのコーナーはここで一旦おしまいといたします。さてノーマン・ペティのスタジオで唯一ヒットのないロイ・オービソン、ね、2回もウビドゥビを録音したのにヒットしませんでした。で彼はティーン・キングスのバンド活動を続けていたわけです。でその時にジョニー・キャッシュと知り合いまして、彼から、サム・フィリップスを紹介されたんですね。でそこで、エルビスが去った後だったんですが、サンレコードと契約をいたします。そこで、本当にしぶといロイ・オービソンの真骨頂、3度目のウービドゥービーです。ロイ・オービソン3度目のレコーディングでしたが、この執念の甲斐あってですね、ポップチャートで59位にランクされました。よかったですね。ようやくヒットが出たんです。でこの週の第2位はハートブレイクホテルだったんですね。まあ59位だったんですが、まあ、エルビスと同じ週にチャートインできたということで、ロイ・オービソンとしては嬉しかったんじゃないでしょうか。でところがヒットはしたものの、これから全く続かないんです。でこの後ロイ・オービソンがポップチャートに登場するのはここから4年後なんですね。本当にまあ気の毒な人ですけれども、オービソンの春もまだまだ遠かったということです。さてサンレコードは55年暮れにエルビスを失いましたが、カール・パーキンスのブルース・ウェイド・シューズが大ヒット、そしてジョニー・キャッシュも安定的なヒットを飛ばしていて、そこへロイ・オービソンが参加して59位と一応はランクインしたので、まあ、これでなんとかいけるかというふうに思っていたんですけれども、頼みのオービソンがその後ヒットしないということでちょっと困っていたんですね。でそこに救世主が現れたわけです。それがあのミリオンダラカルテットでもちょっと触れましたが、ジェリー・リー・ルイス、彼のデビュー曲はクレイジー・アームス。でクレイジーアームスでした。まあ、この曲はヒットはしなかったんですけれども、歌はうまいですからね。でそれとサンレコードにとっては貴重なピアノプレイヤーだったわけで、彼はその後もセッションマンとしても随分参加しているんですね。でその間クラブなんかで演奏していた時に、同じピアノプレイヤーのロイ・ホールという人に会うんです。で彼からこの曲を教えてもらったんですね。Drums and old bass horn, somebody beating on a ding dong. Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Come on over, baby, baby, you can't go wrong. There ain't no faking, whole lot of shaking going on. これがロイ・ホールが作った Whole Lotta Shakin' Going On です。これをジェリー・リー・ルイスは自分のスタイルでカバーしました。 でホールラザシェイキングオンオンでした。なんとこれがバカ当たりでポップ3位、カントリーと R&B で1位になったんです。つまりサンレコードでは2曲目の3部門制覇というふうになったわけですね。これはサム・フィリップスは嬉しかったでしょう。ちょうど経営が苦しくなっていた時期ですからね。しかしこのサンレコードというのはよくよくこの才能が集まるところなんですね。でこういうあの偶然の集合といいますかね、出会いというか、こういうものが、時代を作っていくんですね。これ準備されたものじゃなくて、こういう予測不能なところが、キーポイントだと思いますね。でこのように、突如登場したこのニュースターをもう芸能界が放っておくわけがなくて、早速映画界から声がかかります。ジャンボリーという映画でDJ のテレビで人気がありましたディッククラークが、まあ、中心になって、ディスクジョッキーがたくさん出てくるという、別名 DJ ジャンボリーと呼ばれたこの映画だったんですね。もうこの頃はもうあの歌手と並んで、もう DJ もスターだったという、それで映画が作られているということなんですね。でこの映画にはカール・パーキンスやファッツ・ドミノ、バディ・ノックスも出ているんですけれども、その主題歌をこのジェリー・ルイスが担当するというふうになっていたんです。でしかも作家はあの冷たくしないでを作ったオーティス・ブラックウェルが起用されると、もうそこまで決まっていたんですね。ただこれはすごく急いで仕事でやっつけみたいな感じだったらしいんですが、逆にそれがまた良かったのかどうか、まさに、この曲はジェリー・リー・ルイスのために、存在したと、ジェリー・リー・ルイス以外にこの曲の表現者はいないというぴったりの曲が出来上がりました。You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let it love what I thought it was mine. You came along and you blew my heart. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby. Feels good.You like a lover should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twist all my thumbs. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. And this girl is just great balls of fire.ジェリー・ルイスで Great Balls of Fire をお送りいたしました。これももう1秒として無駄のない完成品ですね。素晴らしいです。でこれもポップ2位、カントリー1位、R&B3 位と3部門制覇をいたしました。カール・パーキンスは1曲しかなかったんですが、後輩のジェリー・ルイスは連続で3部門制覇を成し遂げたということで、まあこの後自分の歌のテーマの映画が出て、 ね、車の上にピアノを乗せてですね、冒頭でこう歌いながら出てくるというような映画もありましたし、まあ人気者になったわけですね。もっともこの57年のエルビスにはですね、3部門首位という曲が3曲もあった年なんですね。ですから3部門制覇はあまり珍しくない時代になってきてはいたんですけれども、まあいずれにせよ横綱エルビス、大関ジェリー・リーというような感じになっていったんじゃないでしょうかね。1957年はジェリー・リー・ルイスにとってはゴールデンイヤーだったわけです。さてサンレコードには他にもたくさんのアーティストがいたわけですけれども、その中からサックスプレイヤーのビル・ジャスティスという人の曲を聴いてみましょう。彼が作ったインストゥルメンタルがですね大ヒットしたんです。この曲はのサックスよりもギターのこのフレーズですね。こちらの方が話題になったんですね。このロンチーという大ヒット曲なんですが、これはポップが2位、カントリー6位、R&B で1位だったんですよ。で3部門制覇の曲また、サンレコードから出たということですね。まさか、サム・フィリップスもこれがこんな大ヒットするとは思ってなかったと思うんですけれども、この翌年の58年からはインストゥルメンタルのブームになるんです。この曲が火付け役だったということも言えると思います。これはまた動画サイトの話なんですが、ジョージ・ハリソンとポール・マッカートニーが、一緒にギター弾いている時に、どちらかがロンチーのこのイントロを弾いて、ああロンチーよくやったよねみたいな話をしてましたね。ですからまあロックンローラーというかロックンロールファンの人はもう誰でも知っているという曲だったんですね。でこれもサンレコードからのヒットということで、まさにサンレコードはロックンロールのふるさとだったというふうに言えると思います。さて本日の最後はまたまたエルビスの登場です。1957年のエルビスというのはですね、映画ラブ・ミ・テンダーが終わってから1年間映画を作り続けたんですね。2本の主演映画と3本目のもうすでに企画がありました。で、映画の主題歌と時々、レコード用のオリジナル曲を歌うと、そういうことで1年間ハリウッド住まいだったんですね。まあ、確かにねその前は、安モーテルでの、ツアーの連日だったわけですから、まあ、夢の生活だったと思いますよ。で LA ではラジオレコーダーズというスタジオがほとんどでした。57年のエルビスのヒット曲を並べてみました。 Love Me, Too Much, All Shook Up, Teddy Bear, Jailhouse Rock, Don't, Wear My Ring Around Your Neck, Hard Headed Woman、いずれも3部門制覇の曲ですね。中でもオールシュークアップ、テディベア、ジェルハウスロックというのはいずれもナンバーワンになった曲でございました。 Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me, bring my faithful heartI need your love.
chest. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano and it's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. Baby, let me be your loving teddy bear. Put it chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be,
oh, let him be
your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough.
アメリカンポップス伝パート2、その第2夜は1957年のシーンを中心に、バディ・ホリーとノーマン・ペティ・スタジオ、それからエルヴィス後のサンレコード、救世主ジェリー・リー・ルイス、そして1957年のエルヴィスのヒットメドレーをお送りいたしました。あのメドレーは主だったヒットだけで、エルビスがチャートに登場させた楽曲はですね、あれの3倍ぐらいは優にありました。で、映画もレコードも大ヒットの連続で、1957年という年はエルビスイヤーのパート2でもあったわけです。それではまた明日。